はい、皆さんこんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日は、アートと、NFT や AI、ちょっといろいろミックスしてなんですけれども、そういったことについてお話をしていきたいと思います。まずですね、なぜこのようなテーマにしようかなと思ったかというとですね、この先週末、僕は双方にある Nowhere という、ギャラリーに足を運びました。ここはですね、日本人の方がよく、展覧会を行っている場所でですね、おそらくそのホストの方も、日本の、方が関係しているんだと思います。ギャラリーなんですけれども、奥の方には、カフェも併設しているような結構広いギャラリーでですね、近くには本当にたくさんのギャラリーがあるので、もしニューヨークにお越しになる方がいればおすすめしたいと思います。でですね、そこに足を運んだ時にですね、3名の方が、今回は日本人の方が展示をしてらっしゃいました。どれも、いわゆる、日本のですね、ポップカルチャーを取り入れたようなテイストでですね、とても複雑なテクスチャーの表現があったりと、もう言葉では伝えきれないんですけれども、とても素敵な展示でした。アーティストの方の一人はですね、まだその展示のスペースでライブでペインティングしていたので、ちょっとお話を聞いたりもして、その作品に6ヶ月かけてるって言ってましたね。もう結構でかい作品で、横5メートル、縦2メートル近いやつだったんですけれども、かなりの力作でした。でですね、そこに足を運んだ時に、やっぱりちょっとこう頭をよぎったのは、普段僕はこういった Web3 関係の話もしているので、NFT のことも頭に浮かんだんですよね。ちょっと離れたところにですね、Pier 17、という、桟橋の、上に、商業施設がある場所がイーストリバー上にあるんですけれども、その中にですね、以前NFT のアートギャラリーもありました。ただ現在は閉まってしまっているようです。一時期の盛り上がりに比べると、ちょっとですね、やはりその、目に見える場所での NFT アート市場っていうのは、なかなか目にする機会が少なくなってきているのかなと思います。一方で別の、オークションハウスのですね、サザビーズというところがあるんですけれども、ここはですね、あまり知られてないんですが、オークションハウスなので簡単に入れる場所ではないのかなと思うんですけれども、実は一般公開をですね、所蔵作品をしてまして、で、週末とかですね、日曜日は閉まっていることが多いんですけれども、行くとですね、ギャラリーとしてお金も特に払わずに中を見ることができるんですよね。で、以前、そこに足を運んだ時にも NFT のアートがあったりだとか、サザビーズはいわゆるファインアートだけではなくて、ブランドものだったり不動産だったり、一般的なギャラリーとは違う、展示物というか、所蔵作品や陶器物を扱っていたりもするので、ちょっとそのあたりは違うんですけれども、ただ NFT にも関心があるようなイメージでしたね。で、あと毎年ですね、ニューヨークでは NFT NYC というイベントがあるんですけれども、残念ながら僕は直接足を運んだことはないんですが、広告をよく目にしていて、で、2024年のものが4月にあったんですけれども、そこでもですね、サザビースのバイスプレジデントの方がですね、登壇して AI と NFT、加えて、メタバースとかそのあたりの関係性について登壇して話されたみたいです。ということなので、やっぱりサザビースとかそういったオークションハウスの人たちも、NFT が市況が今盛り下がっているっていうのはあるんですけれども、これからその NFT が AI だったりとか、 メタバース空間の、まあ、デジタル所有物ですね、そういったものとどういったふうに組み込んでいくのかということに、関心自体はなくなってないんじゃないかなという、印象を受けました。またちょっとこれは別のトピックになるんですけれども、まあ、そのアートっていう面で言えば、最近あの村上隆さんが、あれ108フラワーズって呼ぶんですかね、の、あのデジタルトレーディングカードも NFT で出したりして、あの、まあ、一般的にその一番2021年22年頃に盛り上がった時の NFT っていうのは、まあ、アートを売っているっていう名目上で、どちらかというとアートの所有権、その、新願証明書を、まあ、アートという形で売っているっていう、まあ、ちょっとコンセプチュアルな現代アートみたいな、提をそうして、まあ、いわゆるその経済活動が行われていたんだと思うんですけれども、村上さんの作品は本当にアーティストの作ったアートとして売っているっていうところが、その、なんていうんですかね、革新性を持って作っているところが、あの、まあ、他のものとやっぱり違うなっていうイメージですね。現在京都で展示もしてらっしゃるみたいなんですけれども、そこで作っていたフィジカルアートでも、そのトレーディング関係の作品が、一番作るのに、精力を込めたということを話していた動画も見ましたので、なんかそのあたりがその今までのアートとは違った形で展開しているっていうのが面白いなと思いました。あとですね、まあ、アートとそういったデジタル関係のもののつながりといえばですね、ニューヨークにはホイットニーミュージアムというあの歴史のある美術館があるんですけれども、そこに以前あの行った時にもあの AR 関係のアートがあってですね、ただ、まあ、毎回そういった AR 関係の、展示物を見て思うのはですね、まあアプリをダウンロードしなきゃいけないとか、まあ、そういった一手間がどうしてもかかるんですよね。これはその展示に限ったことではなくて、他の、まあ、美術館だったりでもそうだと思うんですけれども、まあ、こういった一手間、あのダウンロードしなきゃいけないとか、そういったものの障壁が取り外されて、例えばもう iPhone のカメラにもうネイティブで、そういった AR のものを読み込んで、起動できるみたいなことが入って時にですね、もっとこうアクセスがしやすい、ものになるのではないかと思います。とにかく現在の、あの Web3 関係のものっていうのは、一手間その始めたり実際に行動に移す時に、セキュリティだったりの問題で一手間かかるし、なんかこの何をするにしてもカロリーを使ってしまうっていう、精神的なカロリーを使ってしまうっていうのが、問題なのかなと思います。なのでそういった障壁が取り払われる日が待ち遠しいなと思います。あと AI とその NFT のようなデジタル、新願証明書の関係についてはですね、やはりこれから、まあ、これ大量にあの画像生成だったり、音楽の生成だったりというもので、あのコンテンツが生み出されていく中で、まあ、2点やあの重要な点があるとあの言われていますけれども、まあ、1つはそのAI の学習などに使われるようなそういったデジタルの、アセットにですね、付与されているその著作権だったりだとかっていうものがトレーサビリティで、まあ、確認することができるのかどうかっていうことですよね。これはちょっと実際のところ、どこまでできるのかっていうのは分からないんですけれども、というのは大量にそういったあの情報を集めているのでですね、検証作業だとかトレーサビリティがあるといっても、まあ、それをよほど大量のものでない限りどうやってあの確認するのか、時間的や経済的なコストに見合うだけのものなのかというところはちょっと疑問符がつくんですけれども、まあまあ、一旦それが一つですね。でもう一つあ のものが逆に今度生み出されたものに対して、大量に似たようなものがある中で、どれが本物だという、真贋証明が NFT などの、技術、ブロックチェーンの技術によって、進化を発揮するのではないかと言われていますよね。はい、ということでですね、まあ、今回はですね、ちょっとまあオチがあるっていう内容ではないんですけれども、まあ、そのアートギャラリーなどに行って、まあまあ、これからのことについていろいろ思いを馳せたので、そういったことについて、まあ、 表現というかお話をさせていただきました。はい、ということでですね、ちょっと取り留めのない内容だったんですけれども、もし今回の内容に興味を持っていただけたら、面白いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、そしてフォローしていただけると嬉しいです。皆さんの反応が今後の励みになります。感想などもぜひコメント欄に書き込んでみてください。では次のトークで。すいません、1点間違いがありました。ギャラリーの名前ですが、ノーウェアと言ってしまったんですが、もう一度調べたら Now Here でした。間にスペースがないので、もしかしたらそのダブルミーニングかもしれませんが、訂正させていただきます。